中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずはこちら鶴見区からは森脇光子さんです。ありがとうございます。毎週楽しみに聞かせていただいています。私は3ヶ月に一度血液検査をしてもらっています。娘たちは外食やケーキが大好きですが、お付き合いするとてんてんてんということでね、一緒に行きたい気持ちはあるけどね、結構大変ですよね、お付き合いしてるとね。続いてこちらはラジオネームエスコさんです。羽曳野市からいただきました。主人の健康診断の結果が心配ですということで数値書いていただいています。総コレステロールが222、中性脂肪が141、HDL コレステロール57、LDL コレステロール150、空腹時血糖101、ヘモグロビン A1C 5.3 ということでね、書いていただいてるんですけれども、今後糖尿病に進展の可能性とのこと、かっちゃん先生良いアドバイスお願いいたしますと書かれております。他にも神戸市北区から井上時子さん、泉佐野市から沢田翔子さん、秋子さんと読みするんでしょうか。吹田市からは川北義恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ総コレステロールね、220、基準値よりちょっと高いんですけど、まあ総コレはね、心配するほどでもないんですけどね、
そこまでの高い数値じゃないと。
そうですね、ただね、だんだん上がっていったらね、ちょっと要注意ですね。はい、LDL もね、150、これがまあ問題なんですけど、で中性脂肪も141、基準値上限ギリギリなんですよね。で、ただ HDL57 だからまあいいかなと。これが低かったらね、やっぱり血液循環悪くなりますよね。
じゃあこれ悪玉コレステロールと善玉コレステロールのバランスということでしょうか。
そうですね。であとね、空腹時の血糖値、これは101、やっぱり糖尿病予備軍というよりも糖尿病じゃないかな。で、食後ね、かなり血糖値上がってる可能性があるんですね。血糖値スパイクって言ってね。で、あとやっぱり肝機能の数値とかね、あと、血圧とか体温、その辺がどうかですよね。だから、この状態で例えばね、肝機能のガンマ GTP が基準値でもギリギリ高めだったら、脂肪肝の可能性なんかもあるんですよね。で、血糖値の方はとりあえず食事取る時にね、最初お野菜とか繊維の多いもの、ネバネバ食品しっかり食べること、それからご飯粒で、うどんとかパスタとかね、お好み焼きとか、粉製品はちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、あと、このね、健康診断ってね、血液検査の基準値って非常にこうね、曖昧なんですよね。
確かに、なんかこう、その検査機関が違ったら微妙にその基準値違ったりしますよね。
微妙ってかなり違う場合よね。で、例えば健康診断の基準値、あと例えば近所の開業医の先生のところの基準値、大学病院の基準値、これ大学によってもね、数値違うんですよ。
なんでこれ違うっていうのがわからないんですけど、なんで決まってないんでしょうね。
だから曖昧なの。で、血液検査はね、平成5年までは正常値の範囲っていうふうに書いてあったんですよ。で、平成6年から基準値に変わったんですね。
そうなんですね。
要するに血液検査は全部正常値なのに病気の人がたくさんいるっていうのが分かったから、正常値おかしいじゃないかということですね。で、あと正常値の範囲の基準ってね、昔ね、定められたのは、大幅にはみ出た人の数値を削除して決められたんよ。
あ、そうだったんです
か。そうそう。で、あとね、血圧もね、基準値、時期によって、よって変わっていくんだけど、今ね、一般的には収縮期の最高血圧が130未満、拡張期が85未満、で、昔は年齢プラス90が上の血圧って言われたんよね。だから まあ、150でも薬出さない先生もいるし、約30以下ならお薬以上だったらもう薬すぐ出す先生もいるし、
あ、その先生によっても薬出るか出ないかっていうのがあるっていうのも変な話ですよね、うん、
で、まあ、血管がね丈夫だったら多少高くても大丈夫っていうね考え方もあるわけね、
はい、
だからその基準値はまあ暫定的で割と曖昧な数値の範囲じゃないかなっていうふうに考えてる先生もいらっしゃるし、
うん、
例えば赤血球でもね、これまあ、男性がね、あの410万から530万とか、
はい、
ね、で理想はまあ460から490ぐらいが理想なんですけど、あの女性なんかはまあ基準値380万から480万、うん、でも低いところは340万からが基準値のところもあるんですよ。
あ、そんなに差あるんですか。
いや、あるある。で上は500万っていうのもあるしね、
で
理想は410万から430万ぐらいじゃないかなって言われてんだけど、
はい、
要するに400以下はね基準値でも貧血と同じような症状が出るし、
うん、
で440万以上、まあね、あの470万とかまず多い人なんかは一応基準値内だけど多血症で血液循環が悪くなったりするよね。で白血球も例えば4000から9000とか、上限が9500のやつもあるわけよね、とこもね、
うんうん、
で7500以上は炎症を持ってる可能性もあるから、まあ、8000以上の人なんかはね、あの炎症がないから CRP の検査なんかもした方がいいかもしれないし、で血小板もだいたい15万から36万こんなん倍も違うのもおかしいよね。
そうですよね、うん、
でね、やっぱ30万以上血小板が多かったら血栓作りやすいかもしれないし、
あ、じゃあそういう危険もはらんでるんです ね、数値高いと、うん、
だから例えば、まあ、コレステロールね、増コレステロール220以下っていうふうに言われてるけど、まあ、これ、まあ、善玉コレステロールと、まあ、いわゆる悪玉コレステロールと中性脂肪のバランス、
はい、
これが大事なんですよね。だから例えば総コレステロールが、ね、まあ、215、これ基準値内ですね、はい、善玉の HDL40、まあ、例えば2とかこれも基準値、はい、LDL、ね、これが138これも基準値、中性脂肪145これも基準値、だけど血液循環悪くなるんですよ。要するにバランスの問題なんですよね。
あ、そうなんですね、はい、全部基準値内でも安心できないということですか、
うん、だからまあね、うん、一概に何とも言えないんだけど、だから曖昧なんですよね。それで、
ね、
低体温でお酒を飲まないのにガンマ GDP の高い人なんかは、まあ、脂肪肝の可能性があるんですね。
あら、
でそういう人なんかやっぱエコーの検査もした方がいいし、
はい、
ね、あと、まあ、血糖値、一応空腹時の血糖ってね70から110未満って言われてるんだけど、健康診断はね100未満なんですよね。
そうなんですか。
逆にで、まあ、空腹時100以上は糖尿病の可能性があるから、まあ、ヘモグロビン A1C の検査も必要なんだけど、
うん、
で A1C が基準値でもやっぱり食後の血糖値が、ね、大幅に上がってる血糖値スパイクっていうね、そういう症状の人もいらっしゃるし、
急激に一時的にこうダンと上がる人がいらっしゃるってことですか。
そうですね。でだからまあ空腹時の血糖値ね、もう90以上になったら糖尿病予備軍の可能性あるんですよ。で95以上本当要注意、
はい、
ね、で、まあ、うどんとかパンとか、まあ、甘いものは控えて、あとご飯にすること、
はい、
でご飯はね徐々に血糖値上げるんですよね。
緩やかに上がっていくんですか、うん、
だけどこの製品は、まあ、短時間で吸収されて血糖値が、ね、早めに上がっちゃうから、であとねご飯の前にお野菜とかネバネバ食品、繊維質の多いものをしっかり食べておくと血糖値の上昇も、うん、まあ、ある程度抑制できるんですね。
もう食べる順番でねそういうコントロールができる。
そうですね。であとね発酵食品、あの酸っぱいものを食べて腸内フローラを元気にして基礎代謝を促進することも大事だし、
はい、
特に低体温の人ね、やっぱり気をつけていただきたいと思いますね。
そうですね。
でね、あとね十二指腸の働きを良くする、これも大事なんですよ。
十二指腸
で、十二指腸ってね鉄分とか亜鉛とかカルシウムとかね大事なミネラルを吸収する場所なんです。
へ
え。だから例えば貧血、鉄欠乏性の貧血とかね、まあ、あのそういう方なんかはやっぱり十二指腸でミネラルが十分吸収できてない、
はい、
でそれとか骨粗しょう症、ね、要するに骨密度が下がる原因っていうのはやっぱり十二指腸の吸収力の低下、
そっか、じゃあたくさん取っても吸収できてなかったら全部出ちゃうわけですもんね。
全部は出ないけどね、はい、はい、もうわずかしか吸収できない場合もあるよ ね、
うん、
あとまあ十二指腸のホルモンでインクレチンっていうホルモンが分泌されるんだけど、これもね糖尿病には重要なんですよ、
はい、
要するにインクレチンが出てこないと膵臓はねインシュリンを出さないんです、
うん、
だから別に十二指腸の機能を、ね、しっかり上げておくっていうのはすごく大事なんですね、だからそういう方なんかはやっぱり乳酸菌生産物、まあ、すごくおすすめなんですよ、
はい、
ね、であとね、そうですね、健康管理するのにね、血液検査も一つの目安なんだけど、やっぱりまあ自分自身の血圧、
はい、
あとね体温、
体温、
はい、日本人の平均体温36度9分なんですよ本来ね。ってことは36度5分ぐらいは若干低体温に入るかもしれないし、
でも最近その36度9分とかが普段その体温あるって人なかなか聞かないですもんね、
うん、だからね、まあ、体温も大事だし、で体温を上げるためにじゃあどうしたらいいか、まあ、腸の中を発酵させるってこともすごく大事だし、
はい、
あとね、まあ、食欲がねどうか、これも一つの目安よね、
うん、
それとね便通がねちゃんと毎日出てるかどうか、
はい、
ね、それもすっきり出てるかどうかね、あとまあ自分自身のね、まあ、元気度ね、うん、これはもう気持ちの問題と体の、まあ、現在の状態も関係するし、
うん、
ね、そういったものも大事だし、あとまあこれあんまり使わない、私言わないんだけど、まあ、老化度っていうね、
老化度、
うん、どれぐらい老化しているか、
あら、
ね、
あんまり受け入れたくないですけどね、
まあただね、要するに25歳と60歳比較すると、うん、毛細血管が 40% 減るんですよ、
そうですよ ね、
うん、だから当然代謝も悪くなるし、ということは毛細血管なんで減るか、ね、血液の、ね、量が減るから毛細血管減っていくの、これが老化現象なの、
うん、そうですか、
うん、だから同年代で元気で若い人と若く見える人と、
うん、
ね、もう本当にね、あ、この人年いってるなっていうふうに思われる人と、うん、ね、その辺の状態も違うんですよ、だからいずれにしてもね、やっぱり毎日の食事と、ね、あと受け入れ体制の腸内フローラ、これをいかに元気にするかっていうことが大事ですね。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。美しい髪の毛は頭皮の健康と元気な毛母細胞、乳酸菌生産物質配合ビオネケアシャンプーとビオネケアトリートメントをセットで3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、笑顔で元 気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の心、自分の体。Thank you.